もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、こんにちは。
はい、今日はどういったご相談ですか？
人間関係の気づき方、はい、深め方についてヒントをいただきたくご連絡しております。
はい、あなたおいくつですか？
現在31歳になります。
31歳。ご家庭をお持ちですか？奥様いらっしゃる？
はい、はい、おります。
はい、奥様はおいくつ？
36になります。
36歳。お子さんは
一人おります。
はい、何歳？男の子女の子？
2歳で女の子になりますね。
はい、そうするとお宅は3人家族？
そうですね、3人家族になります。
はい、で人間関係
気づき方っていうところだったりとか、うん、構築した上でいい深め方といいますか、
うん、
まあ、大人なので大きく分けますと職場関係、仕事関係というところとプライベートというものがあるかと思うんですが、
はい、
なかなかその私の方で申しますと小さい時から友達の作り方というところがうまくいかないこともあるような状況でして、
はい、
小学校の時に公立の小学校から国立の大学の付属の小学校に受験して転入していたような経験が過去にございまして、
あ、はい、これは何年生の時？はい、
2年生の時ですね。
あ、2年生の時。
はい。で、当時ですね、小学校2年生も申しますと太っていたところがございまして、でそこにまあコンプレックスも多少少なからずあったんですけれども、そこからまあ中学も同じ付属の中学校に行きまして、高校のみ付属の高校がなかったので、県立の高校に進学したんですけれども、
はい、
小学校、中学っていうところは人間関係で大きなつまずきっていうところはなかったんですが、高校1年生の時に、いじめ、られた経験がございまして、
はい、
いじめに対していわゆる言われっぱなし、やられっぱなしで、うん、自分からノーというような形で聞き返すことができなかったっていうところがあったんですけれども、
はい、
不登校にはならずに、うん、その時はですね、高校時代も太っていたので部活動は特にしていなかったんですけれども、見返そうというふうななんか気持ちがあって、
はい、
自分でちょっと部活にも入っていなかったので、いわゆるダイエットに取り組もうというところで、
はい、
そこから高校2年生ですね、2年生の時に20キロ近く落としまして、
はい、
その当時は自分からそのクラスメートの人に話しかけるということはほとんどできていなかったんですけれども、
はい、
ダイエットをきっかけに要は周りの女子だったりとか男子からなんかその興味を持ってもらえて、うん、でそこからちょっとなんか雑談を始めることができるようになっていって、
はい、
で高校3年生の頃には一人で孤独にいるっていうよりかはある程度コミュニケーションをクラスメートで取れるというような状況を築けるようになったんですが、大学時代も友達とかいわゆるちょっと趣味が合いそうな形と食事をしたりとか買い物に行ったりとか遊びに行ったりというような形の関係性を築くことはできるんですが、深い関係といったらちょっと語弊ありますけれども、人間関係を深めていくというような関係性というよりかはなんかその場限りの関係性というところが多かったような状況がございまして、そういったところで全ての関係がやっぱりなかなかそういった深い関係性になるってことは難しいかと思うんですけれども、
うん、
一人でも多くなんかそういった深められるような関係性を築いていきたいなという思いがありまして、ヒントだったりとかアドバイスのところをなんかお伺いできればというふうに思ってご連絡しておりました。
はい、今あなたの立場で、
はい、
人間関係を構築した後、まあ、いわゆる会社とか、
はいはい、
公的な場それから個人的なもの、はい、両方あると思うんだけれども、それをさらに深めたいと思っているのはどういう人たちなんですか？
そちらの方で申しますと、うん、それぞれのなんか仕事だったりとか好きなことっていうところを通して高め合えるような関係性っていうところが一番自分が求めているものでありますね。
なるほど、
はい、
これ具体的になんかその今それに差し迫った必要性がありますか？
プライベートの側面で申しますとないんですが、
はい、
仕事の方では1ヶ月後ぐらいに新しい職場に転職することになっておりまして、
はい、
その中で人間関係の築き方というところで申しますと失敗しないと言いますと語弊があるんですが、いわゆる新しい関係性を築くときにこの人はダメだというふうになんか思われないような立ち振る舞いだったりですとかコミュニケーションの取り方とか、 なんかそういったところについてはまだ私自身も分かっていないところがありますので伺いたいなというところがございます。
わかりました。今日はですね、
はい、
精神科医の樺沢紫苑先生がいらしておりますので伺ってみてください。
精神科医の樺沢です。
よろしくお願いいたします。
人間関係のまあ気づき方、深め方っていうことですね。
そうですね、
はい、職場の人間関係がいいっていうのは具体的に言うとどんな状態でしょうか。
具体的に申しますと、上下関係っていうところで役割での上下関係はもちろんあるかと思っているんですが、それ以上に対等な関係といいますか、あくまで人間同士の礼儀礼節のあるような関係性を上司部下というような関係性で築けるようになりたいなというふうに思っておりまして、いわゆる支配される側、支配する側の関係性じゃない関係性を築きたいなというふうに思っているところでございます。
それは非常に素晴らしい関係性だと思いますね。今回転職されようと思った理由って何なんでしょうか。
私がですね、仕事に子育てっていうような形、あと共働きっていうような環境の中で仕事に24時間向き合うっていうところがなかなか難しいような状況が、子供が生まれてから続いているような状況がございまして、時間的な制限がある中でパフォーマンスを高めていくっていうところが難しいっていうところが痛感するところがございまして、今後子供のことだったりとか家族のことを含めて考えると、自分のキャリア形成だけにフルコミットして考えていくっていうことはできないっていうような状況もございましたので、会社としてのその仕組みが整った環境のところで業績を評価してもらえるような環境に行きたいという思いで転職をした形でございました。
なるほど。育児とか家族と過ごす時間を、はい、まあ大切にしたいっていうことですね。
はい。
はい。ですね、まあ私も YouTube で今まで6000問の質問に答えてきてるんですけども、やっぱり転職される方っていうのはやっぱりすごい不安なんですね。でなぜ不安かというと、そこにどういう人がいるか全くわからないわけですよね。あと仕事の内容なんかも、まあ、おそらく変わってくると思うし、で今そのちょうど1ヶ月前ってことになりますと、やっぱりそのどうしようっていう気持ちが非常に強まる時期であるだということは一つ思いますね、
はい。
でご自身ではコミュニケーション能力っていうのはどう思いますか。高いか低いか。
低い方だと思います、
なるほど。私 YouTube で2万人に調査したところですね、
はい、
コミュニケーション高いですか低いですかって質問に低いですと答えた方が8割なんですね。ですから世の中のほとんどの人は自分のコミュニケーション能力が低いっていうふうにおっしゃられることが多いですね。それで先ほどのあなたの高校の話とかね、
はい、
そういったことも含めると、私はそんなにコミュニケーションが下手というふうには思えないですけどもね。
ありがとうございます、
はい、私もいろんなアンケートを取ってるんですけど、高校時代に友達が一人もいませんって方が例えば3割いらっしゃるんですね。で友達が一人しかいませんって人が3割なので、はい、友達が一人以下の人って6割ぐらいなんですね。だからあなたのように、まあ、高校3年になると、まあ、そうやっておしゃべりするような、ね、人が少し増えてきたということですから、はい、どっちかというと そこまですごいコミュニケーションベタだっていうことではないと思うので、もっと自信持っていいんじゃないかなと思いますけどもね。
ありがとうございます、はい、
そしてです ね、転職の不安という形なんですけども、
はい、
まあ、私も今まで20カ所ぐらいの病院とかいろんな職場で勤務してるんですけども、新しい職場に行った時に一番重要なのはですね、仕事ができるかどうかってことなんですね。で職場で評価される人っていうのはある程度この仕事ができる人であり戦力になる人です。逆に職場でなんか白い目で見られたりいじめられる人っていうのはやっぱ仕事ができなかったりミスが多かったり戦力にならない人、
そうですね、
なのでその人間関係って結構すごい難しいし、例えば10人ぐらいの職場にいたら自分と A さん自分と B さん自分と C さんみたいな人間関係一個一個考えていくと、わけわかんなくなってきますよね、これね。
そうですね、
なので私はその転職したり新しい部署に行った時に一番大切なのは、仕事を頑張るっていうことだと思いますね。
承知いたしました、ありがとうございます。
あと趣味とかありますかね。
自己啓発に近しいようなジャンルの本を読むことが多いというところは昔からあったんですが、何か本を読んでなんか知らないことを勉強したりするというのは好きですね。
今これから新しい職場に行くんですけど、
は
い、共通の話題があると人と仲良くなりやすいっていうのが一つのコミュニケーションの深め方としてあるんですね、
はい、
だから趣味の話題とかっていうのは結構、例えばその本が好きな人って必ずいますので、 自己啓発の本とか読まれてるので、まあ、そういうのを話題で振っていったり、あるいは本にこういうのが書いてあったよみたいなことを読んでない人に対してこうちょっと話題としてね振っていくみたいなのも入りやすい人間関係の築き方なんじゃないかなというふうに思いますけどね。
わかりました、ありがとうございます。ちょっとそれは実際にちょっと自分の中でもいくつか引き出すといいますか、なんかこの本だったらなんか興味を持ってもらえるかなというのを含めてちょっとあの探してみます。
ああ、それはすごくいいことですね。あと何か不安とかありますかね。
一点だけお伺いしたく思ってまして、はい、職場のところで大前提仕事ができるというところがあの必要しているところであの認識しているんですけれども、どうしても自分と相性が合わないような方もいらっしゃるのかなと思っておりまして、まあ、そういった方から仮にちょっと嫌われてしまった時の、その捉え方をどういうふうなマインドといいますか心持ちで何か意識すればいいのかなというところをお伺いしたく思っております。
やっぱりその嫌われる勇気っていう本がベストセラーに、ね、はい、なっているように、やっぱり私たちは嫌われたくないっていう心理がすごく強いんですよね。一方でね、私は職場の人間関係は深めるなっていうことを言ってるんですね。って言いますのは、例えば今前の職場にいた方とお付き合いしたり連絡したりしてるっていうことってあります？
SNS でつなが
ったりするってことね、はい、何人かですよね、それって
少ないですね。
そうですね、だから職場の関係っていうのはそういうふうに気が合った人何人か仲良くなるのはいいとは思うんだけども、職場が変わったらもう何の連絡も取らないし何の関わりもない関係性ですよね、
そうですね、
ということは、まあ、職場の人間関係っていうのは例えばまあ喧嘩しあったりですね、相手の足を引っ張ったりするのはそれは論外なんだけども、業務に支障がない程度のコミュニケーションであったり、お互いの信頼関係があれば問題ないのが職場の人間関係ですね。なので、そんなに気にしなくてもいいと思います。であなたも31歳だからその部下とかねそういう人もいると思うんだけども、思ったほど自分は誰を嫌ってるとかあんまり考えないでしょ、そんなこと。
そうですね
こいつ嫌だなとか、
そうですね、
なので自分はなんかすごい嫌われるんじゃないかなというふうに思うけども、上司の人も何人もの人を抱えたりしてるわけだから、そこまでそのなんていうかな思ってないっていうのかな。なので職場のこう私はニュートラルっていうふうに言うんですけども、その好きとか嫌いっていうふうになっちゃうとちょっとこうドロドロとした感じになっちゃうんですけども、
そうですね、
あんまり好きとか嫌いというよりは気持ちよく仕事ができるような関係性ですね、
そ
こら辺を目指していくともうちょっと楽になれるのかなと、上司に好かれようとかっていうふうになっちゃうと、ちょっと変な方に行っちゃうと思うので、あんまりその辺の感情を一旦置いといて、仕事に差し支えない程度のコミュニケーションを作ってぼちぼちやっていこうぐらいの心持ちでいかれるといいかなと思います。
かしこまりました、ありがとうございます、
お分かりいただけましたか。
はい、
ちょっと私からはもう一つなんだけれど、新しい職場に行った時に、前の職場と比較しない方がいいと思います、あとは最初のうちに今の話と一緒になるんだけど、前の時の方がこれがあったとかあれがあったなんて思い出しちゃうと、職場であれをこうした方がいいとかああした方がいいとかって言いがちなんですよ、でそれって3日3週間3ヶ月ぐらいは黙ってた方がいい、
承知いたしました。
じゃあそんなことでよろしかったですか。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼いたします。
失礼いたします。